ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はフリーパブリシストの菅野さんとお電話がつながっています。菅野さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ワクワクするな、菅野さんの映画紹介。今日はどんな作品なんでしょうか。
今日は、珍しくイラン映画をご紹介させていただきます、うん、英雄の証明という作品になります。
はい、イラン映画で英雄の証明、うん、どんな作品なんでしょう。
あの監督がアスガー・ファルハディという監督で、あのアカデミー賞の外国語映画賞を2度受賞しているイランの名監督の最新作になるんですが、
はい、
今回はその正義感と小さな嘘を積み重ねてしまった男が SNS とかのソーシャルメディア、これで光と闇を感じるというような作品なんです、
うんうん、
ストーリーを簡単に説明させてもらいますと、
はい、
あの看板職人をやっていたラヒムという男がいるんですが、
うん、
あのお店を作りたいっていうことで借金をしてしまうんですね。ただその借金を返せなかったっていうことで牢屋に入れられてしまって、ちょっと今その投獄されている服役囚になるんです、
はい、
でそんな彼の婚約者がいるんですが、ある日偶然にも金貨を17枚道端で拾うんですね。バッグに入っていた金貨、
うんうんうん、
でその金貨があれば借金を返せる、借金を返せたらその牢屋から出してもらえるっていうことで、その金貨を元手にしてこう訴訟を取り下げてもらおうと思って、
はい、
こう示談交渉みたいなのをするんですけれども、うん、うまくいかず、でもやっぱりこの心の、ね、奥の方でこれ拾ったお金だしねっていう、 こう罪悪感を持ち始めたんで、その金貨を落とし主に返そうとするんですね、
はい、
そしたらその行いがこうメディアに取り上げられて大反響を呼んで、正直者の囚人だなんてこう美談の英雄に仕立て上げられて、テレビの取材とかボンボン来るんですけど、
一気に英雄になるわけですね。
そう、ただやっぱり今なんていうの、こう現代の描いてるんで SNS とかで、いや実は彼借金をえらいこさえてる服役囚だよと、そんなにいい人じゃないんじゃないのみたいな悪い噂が SNS を中心に広がっていって、
うん、
で彼もちょっとそんな SNS で言われたもんなので、ちょっと小さな嘘をついてしまう。でそこがきっかけにどんどん彼の人生、この周りも含めてゴロゴロ転がっていってっていうようなサスペンス映画になっています。
これあのチラシとかね、うんうん、見るとあのちょっとあの昔のこ
う、うんうん、
物語なのかな、時代背景があ
、うんうんうん、
そんなのかなって思う方も多いかもしれないんですけど、
うんうんうん、
描かれているのは現代っていうことなんですね。
そう、現代なんです。舞台が、イランの首都テヘランではなくて、今まであのアスガー・ファルハディという監督、アカデミー賞を受賞した作品なんかでもテヘランをイランの首都を、ね、こう舞台にして描くことが多かったんですが、
はい、
今回初めてシラーズっていう、古都シラーズって言われてるんですけど、昔の遺跡とかなんかが残ってる南西部の町を舞台にして描いているので、
うん、
若干、ね、こう古びた町並みというか遺跡の町並みであったりとか、
はい、
で文化的な都市だったりするんで、こう楽器屋さんがあったりとか、
うんうんうん
うん、なんかそういったものが残ってる街並みが映ってるんです。なかなかねこれ観光地では有名らしいので、
いや本当に美しい街ですよね。
ねえ、そう、行ったこともある方なんかね結構いるらしいんですよ。年配の方の方で、そうイラン旅行、そのペルセポリスなんかの有名かと思うんですけど、そこの近くの街だったりするので、うん、
はいはい、
ね、観光地としても有名なこと、お、あの日本で言えば奈良とか京都みたいな、
なるほど、
うん、感じらしいですね。
なんかあの映画が始まるとですね、そのシラーズという場所にあの古代の遺跡がね、
うんうん、
あって、その発掘現場みたいなところが映るんですけど、
うんうんうん、
もうあの断崖絶壁のように崖がもう全部古代の遺跡で、
そうそう、崖になんていうの、仏像じゃないんですけど掘られたりしていたりね。
そうなんです。それがこう真っ白で美しくて、 そしてまたあの家族の絆がすごくこう強い
うんうんうん、
全く希薄になっていない、あの家族と共に暮らしている、困っていたら他の家族が助けるというような、
そうそう、自分の親とか兄弟とかみんなが一ファミリーで一つの家一つの屋根の下に暮らしてるんですよね。でみんなこうご近所さんと助け合ってっていうような町並みなんですよね。
なのでそういう昔と変わらない生活をしている、大切にすることを大切にし続けているという人たちに、まさかソーシャルメディア SNS が人生をこう覆すような事柄を起こすとは、
そう
ちょっとね思っていなかったので、違う意味の衝撃がすごかったですね。
ですよね。なんかパッと見こうね、本当に現代なのか、あんまりこう高層ビルが林立してるっていうような街並みではないので、最初うんっていうね、時代一番だってなるんですけど、
はい、
もう皆さんスマホを持って SNS やってるんですよね。
そうなんですよね。
そうで、ちょっとなんか事件が起きたらすぐこうスマホで撮影したり、それをすぐ SNS に上げようとしたりとか、
はい、
もう本当今を見ている感じです。
でどうしてもあの便利なものって、光り輝いているところを見がちなんですけれども、今回この作品ではその英雄なのか詐欺師なのかという光と影に翻弄されるので、 その全く同じツールで全く違う状況が一気に起こるという。
そうなんです。あの英雄に仕立て上げられるのもね、なんかこう悪い話でもないんですけど、こうテレビ局がやってきて、
はい、
じゃあもっとこうにこやかにしてくださいとかこう演出入ったりするんですよね、
うん、
でなんかこう根が正直な主人公ラヒムだから、
はい、
こう言いなりにこうやってるうちにどんどんこういい人いい人に仕立て上げられちゃう。
そうですよね、
なんかこうメディアの功罪というか、そういうのも描かれちゃったりするんですよね。本当に現代劇なんですよね。
いやーこれでも菅野さん自身ももし自分がラヒムの立場だったらって思うと、どこでストッパーが持ってたかストップできたかっていうと、ちょっとどのタイミングも考えられない。
いやちょっとね、ヒーローに祭り上げられてチヤホヤされて、でなんか彼を救う募金みたいなのもされて、
はい
ね、こう集会かなんかでこう一声挨拶するだけでもチャリチャリンってこう募金がみんなから回ってくるってなったら、これ多分やめられなくなりますよね。
しかも自らそういうことを求めて動いたわけではなく、
そう
心の赴くままに動いたことが勝手に世の中に広がって、それにまた不思議な人たちが群がってきて、
群がってきて本当そう。
いやもうそれがしかもこうものすごい勢いでちょっとずつ歯車がカチャッカチャッといつの間にか変わっていたのがガガガガガガって変わっていくところで、ものすごいこうもう体の中からギュッと絞り出されるようななんか悲鳴みたいな嘆きが出ましたね。
なんかきついですよね。本人嘘ついたつもりはないんですけど、こういいように言ったがためにそれが嘘と取られてしまって、こう本当ね、ボタンの掛け違いってよく映画で出てくるんですけど、
はい、
ボタンの掛け違いでもないんですよね。ボタンが半分しか入ってなかったみたいな、本当そんなことなんですけど、それだけでこう話がどんどんこう悪い方に転がっていってしまう、なんていうんだろう、情報社会の怖さって簡単に言いますけど、
はい、
いや本当に怖いことが普通の一般の人に起きるんだなっていうのが描かれているのが本当に怖い。
そうですよね。ただ今こう話をしてるとソーシャルメディアの問題定義っていう感じはするかもしれないんですけど、映画として家族愛として、そしてそのイランの美しいことが描かれているっていうことと、どう展開していくのか読めないサスペンスっていう部分で言うと、めちゃくちゃ面白いですよね。
あの終わりがどうなるじゃなくて、
はい、
終わりに行くまでの道中もハラハラドキドキしっぱなしなんですよね。本当に小さな嘘じゃない、言い間違いでもないっていうことがこうちょっとずつこう斜めにそれていって、どんどんっていうのが目まぐるしく進んでいくので、
はい、
本当に前編通してこう見逃せない映画になっていると思います。
いや本当に皆さんあの前編通して見逃せないので、そのためにはまず映画館に足を運ばないといけないですよね。
はい、
ぜひ映画館でね手に汗握って、そして自分だとどう思うのかどうするのかということを考えていただければと思うんですが、映画英雄の証明いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、明日4月の1日から全国公開となります。神戸では4月の8日金曜日からシネリーブル神戸で上映となります。
はい、皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はフリーパブリシストの菅野さんに英雄の証明ご紹介いただきました。菅野さんどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ今夜は素敵なインタビューをお届けいたします。4月1日より全国公開、やがて海へと届く、中川龍太郎監督にお話を伺いします。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
シネマクエストラジオでは私を光は握っているという、私は光を握っているこちらの作品で一度インタビューさせていただきまして、とてもあのインタビュー自体も楽しかった記憶があって、今日はすごく楽しみに、
楽しかったですね、
はい、はい、伺わせていただきました。今回の作品はですね、あの岸井ゆきなさん演じるマナ、あのまあ、引っ込み思案というか、自分からお友達をすぐ作れるようなタイプではないというマナという女性と、そして浜辺美波さん演じるスミレ、逆に人が寄ってくるぐらい社交的なこの2人が、まあ、大学に初めて入って、その学校で出会って親友として過ごしていくが、ある日ふといなくなってしまうという、そんなこうストーリーですよね。でタイトルがやがて海へと届くという、何かこう気になるような、どうしてもその映画の扉を開けたくなるようなタイトルだなとすごく印象的に思ったのですが、今回の作品を監督がまあ撮られるにあたって、特にまあいつもタイトルが美しいなというのは印象的にあるんですけど、やはりそのあたりは響くものがありましたか。
そうですね、あのまさにおっしゃってくださった通り、最初に原作を手にした時からそのタイトルに非常に心惹かれるものがありました、
うん、
もうそのタイトルから、まあ、まさにね扉を開いて、
はい、
あの見たいなと思ったのがきっかけで作り出しましたね。
今回の作品印象的だったのが、その私はこのやがて海へと届くというタイトルと、監督の作品ということで、その扉を開いたらアニメーションが映画で使われていてすごく驚いたんですね。映画にこのアニメーションを起用されたというのはどういった思いがあったんでしょうか。
やはりその今回の物語はスミレの物語でもあるというのが自分の中であって、その非常にこう彼女が何だろうな、ある意味この世から去ったかもしれない、去るかもしれない、その時間を実写の中で表現するよりは、アニメの中で淡い映像の中、アニメーションのこう水彩のようなね、輪郭の曖昧な世界の中で表現した方が的確にこう適切にそのスミレの最後の旅っていうものを描けるんじゃないかなと思って、アニメーションという表現しましたね。
タイトルに海と入りますけど、あの様々な場面で海が映像として映し出されますが、最初にあの高い位置から
こう、はい、
断崖絶壁の海が映った時に、私実はあののけぞってしまったというか、
ほうほう、
怖くてですね。
なるほどなるほど、
体がすくんだ、足がすくんだという、はいはい、その海が映るということが物語の何かを表しているわけではないのにすごく怖く感じたんですけど、後半の海は先ほどのアニメーションと同じで、うん、物語がある海というのは温かく感じるんだ、物語がない海が怖いんだということをこの作品で発見した気がしたんですけど。
いや、それすごい素敵な感受性ですね。あ、いい言葉ですね。物語がない海は怖く感じるんだ、
はい、これあの 監督の作品はですね、光がとっても綺麗だなという印象がすごく強くあってですね、はい、光の中に誰かがいるとか、暗い場所から光のある方に向かうとか、うん、光があると希望ってすぐ思ってしまうんですけど、監督の場合は光の中でようやく探し物を始めるような、そういう世界を汲み取る映像を、うんうん、その人の気持ちを汲み取るのではなくて、そこにあるもう空気や水や風や香りを汲み取るような映像が光として表現するのが一番適切かなと思って今までも楽しんでるんですけど、今回は特にそれを感じたのですが、監督の中でこう映像を撮ってる中で思いとかありましたか？
いや、本当にすごい素敵な表現で話してくださるから、まあ、僕がむしろそんな風に言ってもらえて嬉しいなってそっちに聞き惚れちゃいますけど、そうなんですよね。なんかこう僕は人間だけを描きたいわけではなくて、
はい、
人間を包む光だったり自然だったり音だったりとか、なんかそういうものを描きたいんですよね、映画を通して、はい、映画ってやっぱりそれができることが魅力で、人間中心主義じゃないところがいいなと思っていますよね、
はい、
だからまさにその光があるから、それが即こう希望であるということではなくて、そこからようやく手探りに何かが始まる。それはどうしてかというと、光に触れた瞬間初めて人はこうようやく一歩目を踏み出すというのか、そのことを通して何かを探したり前に進もうという気持ちにようやくそこでなると思うんですよね。だからこう何かポジティブなものの象徴ではなくて、非常に傷ついた人間をこう包んでこう背中を押してあげるようなものとして、光だったり自然だったりってものがあるんじゃないかなと思ってます。
ぼんやりとした優しい気持ちとか、こう悲しい気持ちとかっていうものを何かの形にしたくて、人は言葉を探したり、それにぴったり合う音楽を探したり、
はい、
絵を見つけたりすると思うんですけど、そこの輪郭をまだ持っていない何かが生まれそうな世界がずっとちゃんと映画として残ってるっていうことに、いつもすごい衝撃を受けるんですね、監督の作品は。
ありがとうございます。
どうやって救い取ってスクリーンに置いてるんだろうっていう、もうなんかこの人の料理は私は作れないみたいなぐらいの、どうやったらこのスクリーンにその空気を、その人にしか見えなかったものを立体的にまとわして届けてくれるんだろうって。
いや、すごい面白いですね。こういう質問ないから面白いです。新鮮ですね。すごい面白いですね。それはもうね、一番思ってるのはその時の感情に嘘つかないことだと思ってて、
はいはい、
今まさにおっしゃってくださったシーンですけど、森のトンネルみたいなところから出てって海に向かっていくシーンがあるじゃないですか、
はい、
最初はもう完全な真っ暗闇で徐々に海に近づいていくっていうショットだったと思うんですけど、あれは別に現場ではああいうのを撮る予定ではなかったんですよ、
はい、
もう本当普通に海沿いの波打ち際を歩いてるのを横から撮るだけの予定だったんですよね。撮影行ってる時にたまたまなんか洞窟みたいな、まあ木の、ね、洞窟みたいなの見つけたもんですから、
はい、
ああこれを撮ろうと、こっから出てくることがある意味こう暗闇から外に出てくるまだの新しい再生の象徴にもなるし、ある意味ね、まあ、極端なこと言うとすると輪廻っていうかね、三道等っていう世の中に人間が生まれてくるみたいな、そんな感じもするなと思ったもんですから、
うんうんうん、
あの場でこうやっぱりちょっとプランを変えてね、
はい、
この洞窟から撮りたいですってこうスタッフの方に言って、でそうさせてもらったんですよ。みんなやっぱ最初は戸惑ってましたけどね
違う
の、何も映んないじゃないかこれなってなるからね
はい、暗いから
ってい
う
ので、暗いで、
うんうん、
で何も映んなくていいんですよ。何も映んないからその後の淡い光が意味があるわけで、だからなんかそういう意味ではその場で自分が感じた感受性っていうのを大事にして、それに合わせて、まあスタッフに迷惑かけるんだけど、その時に感じたもののためにこう今まで決めてたプランをなくしても変えていくってことが大事だなっていうのは、いつもそのなんだろう、自然とか風景を撮るために感じてることなんですよね。
あ、きっとだから柔らかい移ろいとかが逃さずに残ってるっていうのはもしかしたらそこにあるのかもしれないですよね、うんうん、なるほど。そして映画のタイトル、監督もね、心惹かれたやがて海へと届くというタイトルですけれども、はい、 ラストにまたやがて海へと届くという言葉が我々には届きますが、その時に言葉で一番涙が出たんですよね。
なるほど。
今までその映画で、まあ、音楽でもエンドロールの音楽とかでも感情が高ぶるということはありましたけど、シンプルにタイトルの言葉がずっと模索していたものがそこにあって、やられたっていうぐらい泣きました。
ありがとうございます。
うん、
もう本当このタイトル自体が詩っていうかね、いいこのポエムですよね。
はい、
その綾瀬さんが作ったそのタイトルなわけですけど、だから どうやって生きていくのかみんなわからないじゃないですか。うん、その簡単に幸せとも言えない人生の中で、この言葉は一種の救いになるというかね、
はい、
まあ、いつか海にたどり着くのかと思うと少し気が楽になるような感じもありますもんね。
うん、このタイトルをで涙する自分が見た壮大な海は暖かかったですね。うん、まあ、最初に見た恐怖を感じるというか、もう自分がどうしても抗えない、勝つことができない、ちっぽけに感じるという海とはまた違う海が見えて、すごくそういう意味でも映画という物語と出会って、また新たに大切な自然と出会うことのこう醍醐味みたいなものも感じたので、なんか すごいものを見たなと思いましたね。
ありがとうございます。
はい、でこの作品はですね、2人の女性がとても近い場所で、まあ、青春というか学生時代を過ごしているんですけれども、でも知らなかったこと、気づかなかったことがたくさんあるというような視点も描かれているんですが、個人的には登場された、まあ、恋人であったり母親であったりのに映る2人もまた違う人生だったんだろうなと思ってですね、映画を見る全ての人が走馬灯のように振り返っている時間を今一度考える時間になるんじゃないかなと。
なるほど。うん、
すごく思いました。感想としては合ってますか？
いや素敵な感想だなと思って伺ってました。まあ、だからこう祈りみたいな映画ですよね。全体がね、こう祈るような映画っていうんですかね。
はい、
その走馬灯っておっしゃられてたけど、まあ、そういうようなことだと思いますね。生きて、人間がこう生きているということは非常に宿命的なことですね。こう生まれてきてこう自分たちが生きて平然と生きているってこう当たり前のようにやってるけど、とてつもないこう奇跡的なことだし、そしてそれがいつか終わるという途方もないことじゃないですか。
その
、こうやって我々もこうやって話してるけど、いつか絶対に死ぬわけですね。それは結構とんでもないことですよね。
はい、
その重さに対してどういうふうにこうその中で幸せにね、美しさを美を信じてね生きていけるかっていう、まあ、祈りのような作品なんじゃないかなと思ってますね。
監督とお話をするといつもすごく楽しいので、はい、ワイワイインタビューしようと実は最初は思っていたんですけれども、映画が大好きなリスナーさんがたくさん聞いている番組なので、うん、本当に幅広い方にですねこの作品の光と出会って、さまざまな海と出会って、生き方と出会ってほしいなと強く思って、今日はですね私の感想をたくさん言わせていただきました。
いやいやいや嬉しかったです。すごい素敵な本当にねお言葉が綺麗というかね、感性が鋭いというか非常に自分も良かったです。
はい、また新しい作品もこれから楽しみにして、見てはインタビュー、見てはインタビューと
語り
たいと思いますので、
ぜひぜひ、
はい、
次はまあもうちょっとこう元気になるような作品を作ろうかなと思ってるんです
はい、ぜひまた番組で素敵なお話を聞かせていただければ幸いです。はい、今夜はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。